さて今日は秋田県神社町教科副委員長の川尻貴樹さんにスタジオにお越しいただいています。川尻さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
さていろんなですね神社のしきたりがあるんですが、わからないことって多いんですよね。細かいことからね始まりまして、
そうなんですよね。すごく基本的なことかもしれないんですけれども、神社にこうお参りするときに正しいこうお参りの仕方というのはあるんですか？
はい、もちろんございます。神社に行くとまず鳥居がありまして、で神様の前に行く途中に必ず手を清める手水舎とか手水舎というのがあります。そこで手を洗って、口をすすいで、そして、神社の前に立ちます、それからお賽銭を投げます。
まずお賽銭、
それから鈴が下がってます、で鈴を振って、神様にお知らせするのと同時に、鈴の音でこう清めるという意味もあります。それから二礼二拍手という作法で、一礼二拍手一礼という作法で拝礼をいたします。
2回礼をして、
2回手を打って、最後に一礼する
一礼、
それが正しい参拝の作法ですね。
拍手二拍手ってパンパンっていうのは、なんで2回鳴らすんですかね？
これはですね、本来は拍手というのは、喜びだとか称賛だとか、ということが万国共通のこういわゆる拍手するわけですけれども、それが元なんですけれども、これを神様に対してということで、その敬意を払ったり尊んだり敬ったり賢んだりという、そういう気持ちがですね、一礼が二回礼になって、で手を打つのもただ合わせるだけじゃなくて二回手を打つようになって、最後にさらに丁寧にありがとうございましたと感謝を込めて一礼する、そういう意味があるんです。
それで二礼二拍手一礼と、これは全国どこの神社でもまず手を洗って口をすすいで、お賽銭を投げて鐘を鳴らして、二礼二拍手一礼というのはどこでも共通なんですか？
全国共通です。ただ世界の中ではですね、この手を打って拝むっていうのは日本の神道だけだみたいですね。他の国ではないです。
これきちんと決まり事なんですね。
そうですそうです、どこ行ってもこの作法でお参りいただければ間違いないと思います。
ちなみに一個だけ、お願い事がいっぱいある場合、家族が健康で過ごせますように、私の出生しますようにとか、いろんなみんな欲張ってあるじゃないですか。それってどの部分でお願いすればいいんですか？
ちょうど手を打った後です。
2回打って手が合わさってる状態、
その状態で願いを込めるんです。
早く
そうです。
で最後に願いを込めた後に一礼をして、
そうです、これさらにね、
それで
感謝と敬礼を込めて一礼と。
なるほど、
そういうタイミングです。
これで間違いなく参拝ができます。さて今日もですね、疑問に答えていただきましたけども、さあ今日のテーマは大祓へということなんですが、これお祓いのことなんですか？
そうですね、いわゆる大きなお祓いという意味です。
大きなお祓い、
これは一体どういうことなんでしょうか？
よくお祓いという言葉を聞くと思いますけれども、いわゆるこの罪や汚れを払い清めて本来の正常な状態に戻す、回復すると、そういう意味がこの祓いにあります。で日本人は特にそういう清さということでは、やっぱりその、清い心だとか、それから正常な場所だとか、ということで、そういうところに神様が宿るとかという信仰が古来からあるわけです。で祓いというのは今言ったように心身の罪汚れを払って元の状態に回復して、そしてまず神様の心に近づくというような大切な行事として必ず、お祭りとかそういう場合の原点になっているものがお祓いです。
さっきおっしゃってた参拝する前に手や口をすすいでから清める、こちらもその大祓い、お祓い、
そうですよ、お祓いですね。そうですそうです。ですから、その罪と汚れということが基本にあるんですけども、一般に罪というと道徳規範だとか社会規範に反したというのがほとんどなんですけども、古代ではですね、自然の異常な状態、今回みたいな津波だとか、それから日照りだとか、それから虫が大量に発生したとか、疫病が流行るとか、そういうものも全て罪の中に入ってたんです昔はね。 で汚れは、まあ、あの皆我々が普段感じている通りあのいろいろな不浄に触れたりですね、うん、それからあの他あの触れたりそれから自分があのそういう不浄を行った場合とかね、うんはいまあ、そういう場合にあのお祓いということで、うん我々はあのよくあの生活の中で塩をですね一番使うのが、はい、塩でこう巻いて払うそれから水をかぶって清める、はいまあ、そういうことが一番あの身近なのお祓いの方法だと思います。
あよくあの時代劇なんかでね、はい、こう願掛けの時に、はい、あの白い衣装を着て、はい、冷たい水を頭からかぶって、はい
そうですね、
こう手を合わせてお願いしてますよね、はいはい、
それも清めです、また清め払いですね、
は
い、
そうですか、はい、じゃあ単にあの頭を下げてこう神主さんにねこうお祓い、はい、あの白い
あれはねあの、ぬさというんですけどね
ぬさでこうさっとこう、はいはい、お祓いしてもらうだけがお祓いじゃない、ねはい、
そうですそうです、ね、で我々が日常にあの風呂に入ったり掃除することもやはりそういう払い清め、うんやっぱり清めるということは一つの払いなんですね、これは、はい
ねはい、日常生活の中に密着しているわけですよ ね、
ですね、はい、
なるほど、うん、さあところで大払いというのは、はい、
そうですね、
はい、
の今言った払いのうち大きなお払いというその字の通りなんですけれども、はいはいまあ、これを結局あの我々が知らず知らずに犯した罪汚れ、うんはい、こういうものを払い清める神事なんですけれども、うん、で年1年を2回に分けて6月と12月、はい、半年ずつお払いするので大きなお払いという、はい、それで1年をね、うん、あの無病息災で過ごしましょうという、ことなんです、
はい、ということは今月は大払いへの期間ということですか。
そうです、はい、で6月の晦日と12月の、はい大晦日、うん、この2回やるわけですけども、はいこの6月のはあの大祓いは名越しの祓い夏を越す祓い、うん、名越しの祓い、はい、それからあの6月の別名水月、
はい、
水月の祓いこういうことであの呼ばれてまして、うん、特にあの、うん、行事としてはですね、
はい、
あの茅、
はい、
よく田んぼのあぜのところに置いてる茅を買ってきてそれを輪に編むんですね、でそれをあの神前にあの吊るしておいて、はい、それを八の字にくぐるんです、はい、
あ私あの県外ですけども、はいはい、近くの神社で名越祭ってあって、
はい、それのことです
輪っかをくぐってましたね、はい、
そうですそのことです。
これが名越しの祓いという行事なんですね、はい、
そうなんです。これがあの6月の特徴なんですね。この八の字にくぐり抜けて無病息災を祈願する。それからもう一つはあの12月のこれは年越しあの年を越す前のねお祓いですから年越しの祓いとかそれから今言った水月に対する師走の祓いというように言われてます。
はい、これは何か使うんですか。
はい、こちらはですね人型といって人の形人型といってあの半紙をその人の形に切り抜いてでそれを体をそれで体を撫でてそのに罪汚れを移す。そして川や海に流してあの払うと。
あ、人形に全部それを移して託して流して、
はい
追い払うと。
そういうことです。
はあ、なるほどね。
これが特徴なんですね。はい、
で、その今月30日の名越しの払いですが、
はい、
これはあの県内の各神社でも行われるんですか。
はいはい、行ってます。はい、ただあのもちろん神主さんがあの常時いらっしゃる神社に限りますけども、全国的にあの6月30、12月の大晦日はやっております、
はい、これはその日のみですか。
そうですそうです。大概30日の午後からだと思います。
はい、
はい、午後から夕方かけて、はい、
まあ、年に2回の、ね、大きなお祓い行事ですから、
ね、
ぜひあの参加して、
はい、
なんかこう半年に1回参加することで何かこう心を清められるっていう気持ちになりますよね。
ちょっと安心もするかもしれません
ね。そうですね、はい、
家族揃って出かけたいところですね。
そうですね、ぜひお出かけいただきたいと思います。
はい、6月30日は大祓いの神事が行われるということです。
はい、
川尻さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。